今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書2章12節から17節までです。伝道者の書2章12節から17節私は振り返って知恵と狂気と愚かさとを見た。一体王の後を継ぐ者もすでになされたことをするのに過ぎないではないか。私は見た。光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていることを。知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし皆同じ結末に行き着くことを私は知った。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは私の知恵は私に何の益になろうか。私は心の中で語った。これもまた虚しいと。事実、知恵ある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。知恵ある者も愚かな者と共に死んでいなくなる。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は私にとっては災いだ。すべては虚しく風を追うようなものだから。一言お祈りします。愛する主よ、このソロモンが陥った虚しさ、生きているものはすべて同じ結末に行き着くと。愚か者も知恵のある者も皆同じところに行くと、それで虚しいという結論を下しておりますが、しかし私たちは知っております。死の向こう側に永遠があるということ、御言葉に書いてあるからです。イエス・キリストを信じる者は決してその行いも地上でのことも虚しくなることはない。むしろ主よ、あなたが全てのことを益として完全なものへと導いてくださることを私たちは御言葉から知っております。どうかしよう、私たちはこのソロモンが陥った愚かなこと、虚しさに陥ることがありませんように。イエスよ、どうか今日私たちに必要な知恵を与えてください。永遠を教えてください。あなたが確かに生きておられ、そして私たちがこの地上でイエスにあって歩んでいるこの歩みは決して虚しくないことを本当に私たちは実感することができますよ。ますます実感することができますように。イエスよ、どうか今日この語るしもべの唇を整えて清めてください。聞く一人一人の耳を心を清め整えてください。あなたの命を、あなたの用意されている素晴らしき永遠を、主よ、それを知る知恵と啓示の霊を与えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。今日の箇所を見ますと、この伝道者の書の著者ソロモンはですね、全てのことをね、知恵ある者も愚かな者も行き着く先は同じだ、どんなにこの地上で、すごいことをしても、あるいはすごいことをしなくても、みんな同じ結末に行き着くということを、見て、それで、虚しい虚しいということを言っております。ソロモンのこのですね、虚しさに陥っている、そもそもの原因はですね、12節の初めの方を読みますと、 私は振り返って知恵と狂気と愚かさとにとを見た、ね、愚かさとを見た。で13節でもね、私は見た、この見るということ、ね、この世界、この、アダム以来呪われてしまったこの世界を見ること、アダム以来罪が入り込んでしまった、愚かさが入り込んでしまった人間を見ること、それを見たらですね、もう虚しさしかないわけです。それは当然です。人の愚かさのゆえに善悪知る知識の実を取って食べました。愚かしかないです。その、ね、善悪の判断の知識の実を取って食べたその時、真っ先に何が起こったか、見たことですね。目が開かれたことです。創世記の三章の方、ね、もう、何度か開いておりますね。創世記三章の四節から七節までを見ます。創世記の三章の4節から7節までのところ、こちらにこの箇所ですね、見るとか目とかそういう言葉が何度も出てくることに注目してください。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目に親しく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。はい、ね、何度もありましたね。見たとか目とか目が開けとか、この女がカエサーの御言葉に逆らった、その最初のきっかけとなった体の器官は目でした、ね、女が見るとその木は誠に食べるによくと、目に親しく、ね、賢くするというその木はいかにも好ましかった。取って食べてはならないものをじっと見るとき、ね、罪が発生します。皆さん、何が善で何が悪であるか、なんとなく聖書を読んでる皆さんは分かりますよね。泥棒することは良くないことです、ね、あのお店にダイヤの指輪が飾ってあるのを、ね、じっと見て、あ、欲しいな、これがあったら、ね、子供の養育費も賄えるだろうにとか、ね、じっと見て見つめてると欲しくなって手が出てしまうんです。これはあらゆる誘惑もそうですね。特に男性の皆さんは女に関わる、ね、目の誘惑に気をつけてください。また女性の皆さんも、ね、キラキラ光る、何か高価なもの、ね、服とか、宝石とか、まあ、そういったきらびやかなものに気をつけるといいでしょう。とにかく私たちのこの目、それが世に対して開かれるとき、このような、堕落が起きてしまうわけです。目にしてほしいもの、ね、そういうもの、それをじっと見つめるとき、それが欲しくなって、それを結局手を出してしまう。で、それでですね、この善悪の知る実を取って食べたそのとき、真っ先に起きたことは、目が開かれたことでした。ね、二人の目が開かれ、そして目が開かれた結果、ね、神のようになったと、まあ、彼らは全能感を味わったことでしょう。ところが目が開かれて真っ先に知ったこと、それは自分が裸であるということ、何も持っていないということ、ね、もうすぐにでも死んでしま うような、ね、状況下にあるということです。目が開かれて、それで裸であることを知った。ですから世に対して目が開かれるとき、自分たちは何もない、自分たちは裸だ、弱い、すぐにでも死んでおかしくないような存在だということを知るんです。目が開かれると、ソロモンはじっと見ました。この世の知恵と狂気と愚かさとを見たと、ね、ジュネスに書いてありますね。あの2章の伝道者のじっと見たんです。知恵も見た、愚かさも見た、狂気も見た。すると彼は結局何もかも虚しいとなってしまうんです。13節の私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っている。善悪判断の、その知る人間の知恵の限界はここです、光は闇に勝っている、知恵は愚かさに勝っている、そこはわかる。でも愚か者と知恵ある者はみんな同じところに行き着く、一体何になろうか、虚しい。これが人間の限界です。ですから皆さん、目で見るということ、じっと見るということ、それは諸悪の根源であることを覚えていてください。よく礼拝中ですね、居眠りする方がいるんですけども、でですね、居眠りをしてこっくりこっくりしている人をじっと見て、あのなんだあいつ居眠りしてるぞ、あるいは何か、あくびしてるっていうことを、目を凝らして見ている目、ここに立ってるとですね、いろいろ見えてくるわけですけども、どっちに私は心乱されるかというと、眠ってる人よりもですね、その眠っている人を蛇みたいに睨んで、で善悪判断している人の方を見ると、私は心を煩わされてしまいます。もちろん居眠りもよくありませんよ。御言葉の場面において、命の言葉を、語っているわけですから、御言葉ですから。しかし、御言葉に対して目を閉ざして眠ることは良くないんですけども、その命の木の実を前にしてですね、善悪判断をしているを見ることが、私は心乱され、あ、この人憐れんでくださいってなるわけなんですね。目を、見据えて人を測ること、人を裁くこと、自分があたかも指揮者であるかのように、賢者であるかのようにしてですね、そして人を愚かさを 見つめていると、このソロモンのように何の恵みもいただけない、実際そうです。礼拝中に目を凝らして他人を見ていても、そういう人は何の恵みもいただけない。あ、パスタ、あの時に、ちょっと、あくびしたとか、あ、パスタ、あの時にちょっと、こういう行動をしたとかですね、そういう外見的なところを見ている人は、結局命の言葉、その礼拝の時の印象がですね、御言葉の命ではなく、なんかパスタの外見とかですね、そういうことになってしまう、命をいただけなくなってしまうんです。礼拝中に、賛美の途中に目を開いて他人を見ていても、何も面白いことはありません。賛美の時は主を見つめて、それで賛美をして、本当に天の栄光、天のその香り、その天国の前味わいを、賛美の時は体験できるんですけども、でも目を開いて見ていると何が見えるか、普通のつまらなす、そこら辺にいそうなおじさんおばさんがですね、楽しそうに、喜びながら歌ってる、そんなあまりなんか好ましくないありさま、こんなありさまを見てるぐらいだったらテレビの、もっと、若くて綺麗な女の子が歌ってるのを見た方がいいわ、結局目を開いてみるとそういう風に陥ってしまうんですね。ですから命の御言葉が、命の木と善悪の木が示されているとき、皆さんは命の木を選ぶべきです。善悪判断、この人はここがなっていないとか、この御言葉を聞いて、牧師のその説教を聞いてじっと耳を凝らして聞くんですけども、でも、あ、ここが何々論と違うとかですね、そういった善悪判断、これを持って命の木の前に出ると、それまた 何の恵みも命もいただけないわけです。ですからこの目で見るということ、このソロモンが陥ったことね、この世の中をじっと目を凝らして見てみよう、すると狂気しかないんです。この世の、ね、飲み食い、本当にテレビをつければそれが いろいろ流れてきますね。でテレビをつけて見てみると、この人のあのことが、この犯人はこれが良くない、こんなことをしたのか、そういう善悪判断、あの政治家はどこどこが悪いで、これこれのことをしたけど でも実はそれはこの下心があるとかですね、そういう世の狂気沙汰しか結局見れないんですね。世のありさまをじっと目を凝らしてみても、だからソロモンの過ちに私たちは陥ってはなりません。世のありさまを見ると狂気しかありません。皆同じ結末に行くのではないかということになるんです。大体目で見ていると、そっちの方が現実になってしまうわけです。主はイスラエルのために強くあれ、大きくあれ、あのカナンのカナン人を恐れてはならないっていう御言葉を示されてるんですけども、でも多くのイスラエル人は、そのカナン人の強さを見て、城壁の高さを見て、巨人を見て、でそれで心を失えてしまいました。でもヨシアとカレブはそんな外見を見ないで、主の御言葉、イエス・キリストに目を、御言葉なるキリストに目を留めました。それで勝つんです。信仰は現実よりも強いんです。ソロモンはですね、この世のありさまを見て、知恵ある人も愚かなもの、またこの地上で悪をいっぱい行っている人も、また、努めて良い行いをしようとしている人も、みんな同じ結末に行くと見ました。そうです、みんな死ぬんです。そして死んだ後のことはわからないんです。でソロモンが下した結論は、15節ですね、14節から、15節を見ます。知恵ある者はその頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし皆同じ結末、同じ結末に行き着くことを私は知った。私は心の中で言った、私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、それでは私の知恵は私に何の益になろうか。私は心の中で語った、これもまた虚しいと。ここでソロモン14節のところに、知恵ある者はその頭に目があるが、要するに目があることイコール知恵があることとソロモンは、言ってるわけですね。どこに罠があったか皆さんお分かりいただけたでしょうか。目があること、目で見てじっと物事を判断、善悪判断することが、善悪判断が知恵あるものだと、そういう知恵を彼は追求していったんですね。キリストの知恵ではなく、この世を見ることの、観察することの、判断することの知恵です。そうしたら当然ね、皆同じ結末に行き着く、これもまた虚しいと心の中で語るしかないわけです。私たちの知恵は上からイエス・キリストのおられる御座から流れてくる知恵、それを私たちは身につけるべきです。キリストは知恵なるお方、そしてこのキリスト上なるお方から流れてくる知恵によって養われる人は決して失望されることはありません。永遠があるんです。果たして知恵ある者も愚か者もみんな行き着く先は一緒なんでしょうか。この世の中でどうせ明日は死ぬのだと言って、飲み食いして善悪を、良いことも悪いことも全部経験することを、そういう人と、そういった悪を努めて行わないようにする人との行き着く先はみんな一緒なんでしょうかね。違いますね。書いてあります、御言葉に。違うんです。例えば黙示録の20章のところでですね、ここでは白い御座の裁き、人間の最終的な、究極の裁き、 最後に行われる裁きがあるんですけども、黙示録の20章です。この、白い御座の裁き、これが永遠を決定づける裁きです。永遠の命に入るか、それとも永遠のゲヘナに入るか。黙示録20章の11節から15節です。また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が、大きいものも小さいものも、御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。あれ、死んだ人々は自分の行いに応じて裁かれたと12節に記されておりますし、13節にも記されておりますね。生きている間に行ったその行いに応じて裁かれるんです。だから、どうせ、明日は死ぬんだ、飲みや歌いや、罪の飲み食いだ、そうしている人は本当に気をつけるべきです。行いなした行いに応じて裁かれる、第2コリントの方にも書いてあります。第2コリントの5章の10節にこう書いてあります。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。そういうわけですから、私たちは見えるところによってではなく、見えない御言葉、見えない信仰によって歩むべきなんです。この第2コリントの5章の7節からのところを続けて読みしますと、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます、見るところによって、ソロモンの逆ですね。見るところによってでなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の御元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。アーメン。パウロは見えるところによってなく信仰によって歩むことを宣言しました。そして、ソロモンはこの世のありさはみんな虚しい、みんな行き着く先は同じだと言っておりましたけども、でもパウロはその先を読んでますね。むしろこの世のありさは、虚しい、それは当たり前だということを仮説で言ってますね。肉体を離れている、主の身元にいる方が良いと思ってる、この肉体、罪の飲み苦し、狂気沙汰、それがやりくりされております。ですからそんな世の中において、この肉体、罪の棘が刺さっているこの肉体にとどまるよりは、むしろそれを離れて主の身元にいる方が良いと思っています。これは目に見るところによって歩む人には分かりません。信仰によって永遠を見据えている人には、このように分かるんです。そういうわけで、ソロモンは 自分の肉体を喜ばせることを、考えておりましたが、しかしパウロは9節の後半見ますと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。ソロモンは自分を喜ばせる、肉を喜ばせることを考えた。でもパウロは主を喜ばせることをいつも考えていた。肉体の中にあろうと、肉体を離れていようとも、ただ主のため、主を喜ばせるために私はある、そういうふうにパウロは告白しているわけです。どうか皆さんはこの地上においての、こと、目を凝らしてこの現実世界、罪の飲み食いの世界、また人、それを見てもしょうがないです。どうか信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいてください。イエス様を見つめて歩むのであるならば、この地上の、全てのことは正しく導かれていきます。どうか見えるところ、肉に対する目はますます閉じられて、そして霊的な目がますます開かれて、イエス・キリストを見つめる目、このイエス様を見つめて歩く歩みにおいて、ますます幸いと祝福を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。信仰の創始者であり、また完成者であるイエス様、あなたから目を離さぬ歩みをなさしめてください。私たちがこの地上におけるありさまをじっと目を開いて見つめるとき、そこは狂気しかありません。それで世は全て虚しいと、あたかも自分が悟ったものであるかのようにしてソロモンは言いましたが、しかし確かに永遠はあり、確かにこの地上において良いことをした人と悪いことをした人の行き着く先は全く違うということを、私たちはこの御言葉から見ました。どうかしよう、ますます霊的な目は開かれて、肉の目は閉じられていきますように。どうか私たちはこの地上においてはしっかりと御言葉を見据えて、イエス・キリストを見つめて歩むものであり、世の狂気沙汰、人間の罪の飲み食いに対してはますます目を閉じていって、そしてしっかりとした歩みをしていく私たちでありますように、どうか祝福してください。今日いただいた全ての悟しの言葉に感謝して、命の言葉に感謝して、私たちの愛する主、私たちが見つめて歩むべき主人であるイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。